これは独寿、観察、礼拝、照明、三段供養、これを御商業と言う。独寿っちゅうことは朝晩のお勤めをするっちゅうこと。お浄土へ今度参らしていただいたらどんな世界だろうと、いろいろおっかせをこむる心の中に、お浄土の荘厳なり安住様のお姿なりを観察を心に描かしていただく。礼拝、仏様を拝むということ、それから称名、お念仏を唱えるということ、このありがたさをお互いに語り合い三段し合いまして、仏の徳を褒め合う、それが三段供養。だからこの5つの御商業、独寿、観察、礼拝、称名、三段供養、これを御商業、その中で一番大事なことが称名をもって正常の業とする、お念仏を唱えるってことが一番大事なこと。ところが前の独寿、観察、礼拝と後の一つの三段供養、これを前三五一とこう申します。前の三つと後の一つということが前三五一です。これは序号なり、正常の号は称名なり、お念仏を唱えるということが正常の号であって、独寿しようが観察しようが礼拝しようが三段供養しようが、念仏せずにはやれないことなんです。だからこれを序号だ、念仏せずにおれない条件になる。いきなりお念仏の前へ座りましてね、お障子を開いてちんちんと輪立て、君は無料ってことやれるもんじゃない。お念仏の前へ座りましたら、お障子を開いたら、嫌でもお念仏せずには輪は叩けません。あなかしこうあなかしこうとお国様が住んだら、嫌でもでもなまんだろなまんだろ、それが序号でしょ。念仏せずにおれない助けの縁になる。独寿であろうと観察であろうと、あるいは礼拝、手を合わせてこんなこと言って黙ってこんなことやっとれませんよ。手を合わせれば何万打打つ、仏の徳を三段したならば、嫌でも王でも何万打、念仏せずに折れません。だから念仏を通じなきゃ阿弥陀様のお心はなかなか我が心には届きません。じゃあその念仏がですね、心身のね、念仏みたいはどんだけ唱えてもダメでしょう。そういうことをみんなが言うんだ。ところが五家さん様のおごわさんを呼んでごらん。20年間永山でね、手は唱えね、手は唱えられたあのお念仏は心身のない念仏ですよ。まこと心身が欠如できたのは法然様の手元へおいでになって6年間のご教教を聴聞されて、おそらくはですね33歳の頃に安心ができた。それまでは苦して苦してどもなら心のやり場がね、だから生だ生だ、それは自力の念仏と言える、称賛自力の称名だ。ところがその念仏は一声も無駄じゃなかったということが法然様のお膝元で分かったんです。ほど今まで俺が自力だ、増上だ、雑種だ唱えていたんだけれども、一声一声のお念仏の中にこの安心安堵の身とならざるを得ないところへ引っ張り抱いてくださる準備がしてあった、それが分かったんです。だからそれをはっきりとごわさんに、上三自力の称名は、上三自力の称名はカスじゃぞよ、ダメじゃぞよとは書いてない。上三自力の称名はカスの誓いに帰してこそ、教えざれども次年に信如の門に転入する。信如の門というのはまこと安心安堵のできた 第十八巻の本街道へ抱いてもらったことをおっしゃる。そうすると私は20年間泣いて唱えた念仏も、苦し紛れで唱えた念仏も、一声も念仏に無駄はなかった。あかん念仏は一声もない。それは凡夫のわしにはわからなんだけれども、この下水の近い一声一声の念仏によって我が自力の計らいや妄念や煩悩が全部除かれて、あなたのお心と私の心とが出会わさせていただく、そこに安心安堵の二とならざるを得ない、その仕掛け準備が下水の誓いなんだと。でしょ、一声もとは無駄な念仏なんてのはあるはずがない。我々が勝手に自力だと思っとるだけだ。だからその下水の誓いというのは二重の願の中に示されたお言葉であります。だから、十九の願と言いますのは、お念仏を唱えてましても、お慈悲喜んでおりましても、俺が唱えるんだ、俺が喜ぶだという考え方の人が十九の願。行じて行僧に目をかけ、信じて真相に腰をかける。俺は喜んどるで、俺念仏しとるで、そういう時間が相当長い間苦しむわけですけれど、やがてある時期が参りますと、ここに、経典道地と申しますが、本当の驚きが立つんです。待てよと。今までは俺が唱えると思ったが、この一声の念仏が生癖や我が口からどうして出てくださる？どうして唱えられるんだ？これは一声一声のお念仏が私如来様からのご栄光だということがわからなんだ。私に念仏させるという、それは如来様の実行以来の願いだったんだ。その如来の願いにようよう呼び覚まされて念仏せずに折れんことになったということは、俺が俺がと思ったがそうじゃない。一声の念仏もお慈悲喜ぶもみんなこれは如来の涙の流れだった、ご栄光だった。俺が俺がと思った心から包絵目がついようこそな。それが阿弥陀経の世界、ちょうど二重の願。ところがその二重の願をこのこれは南紫王女と申しますが、その南紫王女というところがそれで良さそうなものなんですけれど、わずかな自力の修士、そういう計らいがまだほんのわずかですけれども残っております。それが本当になくなるということは、凡夫の我々がどんだけ骨折ったとて二重の願から第十八願へは凡夫の力では出れません。そこに念仏の中に下水の誓い、教えざれども次念に真如の門第十八願へちゃんとこう引っ張り出てくださる準備がお念仏にしてあった。それが下水の誓いだ。だから上三自力の称名は下水の誓いに帰してこそ、教えざれども次年に真如の門に転入した。そっから後昼帰ってみたら、あの20年間自力だと思って苦し紛れに唱えていたお念仏も実は全部他力だったんだ。あのお念仏を唱えさせて安心安堵せにゃならんこの帳場引き抱いてくださ、その準備がお念仏にしてあったということがはっきり分かったのが、それが下水の誓いなし遂げさせてくださる。そこで阿弥陀様と私とが出会わさせてもらう。自物や通りで阿弥陀様分かるわけない。凡夫の限りのある頭で限りのない絶対無限の仏様が分かる道理がない。それがだんだんおっかせこうむるうちに、念仏しているうちに我が心へ祈り詰めの親様のお心が届いてくださると、私の心と仏様の心とが ここで出会わさせていただくということを本願力に歩むればとした。本願というのは助けてというお願いなんだ。力というのは助ける力です。だからそれを力とは、すなわち何万打仏名号を成就してくださった。だから何万打仏ができたということが、助けてや助けてやのおぼし召しが必ず助けられる力ができたのを何万打仏、それを本願力に相塗れば虚しくすぐる人ぞなし、苦毒の崩壊みちみちて煩悩の俗し隔てなし、どんだけ腹が立とうと欲が起ころうと、日にち毎日が如来様のお慈悲に毎日守られながら、一日一夜がお浄土へ、お浄土への道中になる。そういう大問題の解決がついたならば、もう何にも死は恐れない。いつ死ぬやらわからんが、生きとらあ念仏の中、命が終わればお浄土へ、生きなば念仏とのおべし、死なば浄土に参るべし。死んでわけのわからんところへとぼとぼ行くんじゃありません。待って待って待ちたくっておいでるお浄土へ生まれていく、それを往生中かの土へ生まれていく。何が怖い。今現在月末詰めの親様に守られて、日にち毎日がお浄土へ、お浄土へ今道中してるんだから、茶葉のご縁が尽きて目閉じて目知れやたらお浄土なん、仏様になる、往生即成仏なん、そのまま仏様になる。それが五戒さん様が苦心惨憺して我々に教えてくださった一番大事なことでありますから、お説教も聞いてもらわないきませんが、お念仏を忘れてはいかん。みんなが信じないかん信じないかんと言うけど、何を信ずるんですか。弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて、往生ばとぐるなりと信じて、念仏申さんと思い立つ心の起こるとき、すなわち摂取者の利益に預けしめたもうなりと、一生談の心をみんなが説明しますが、何を信ずるのかったら、弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて往生させていただくということを信ずるんでしょう。じゃあ弥陀の誓願じゃ何ですか。弥陀の誓願が解明されずに、弥陀の誓願が分からずに、何を信ずる、信じよう信じよう言わしたと。この弥陀の誓願というのがどういうことなんだ。これを明らかにしてくださったのが法然様千尺宗と、ご一大の傑作であります。その十六章段あるですね、千尺宗の三段目三章段、ここで法然上人が弥陀の誓願とは何ぞや、法然ごとき者が弥陀の誓願を明らかにするは、まことに恐れ多けれども、恐れ多いと知りながらあえて弥陀の誓願を明らかにいたしますという、そういうお心で説明をしてくださって、結論として、我が弥陀は我が名を唱うる者を必ず迎え取ろうの本願にてましますと念仏する者こそめでたきことなりと、こういう結論をおつけになった。それをそのままお受けになった五戒さんが、あの名号の言われを耳で聞くは説教じゃ、口に念仏せなダメだぞ、だんだんだんだんと如来の心が念仏を通じて親にも子にも話せんど根性へ徹底してくださる。そうするとこの何万打仏であんたのごてごての心を純化し、如来の良き御心と凡夫の悪き心と同じものになしたも、騎士三号不走者に、禅道様のお言葉に、騎士は安者様に、死は私や、 私と阿弥陀様とが直結ができて、今まで煩悩や妄念が私の口を動かし手を動かしていましたけど、あなたの丸々何万打仏が私の心へ徹底して後手後手の心を浄化してくださるから、今日からは何万打仏に計らわれていく生活が5年相続の日暮らし、阿弥陀様に導かれていく。だからありがたや六字の縄に縛られて、わがまま気ままならぬ嬉しさ、固まる原骨が合掌となり、文句理屈がお念仏にねじ替えられて、不平不満の毎日がおかげさまで幸せ者じゃと、喜び喜びの人生を送らせていただく。悲しいことがあろうと辛いことがあろうと人の責任じゃありません。自分が芽といった種が生えてくるだけで、逃げたって隠れたって業は果たえていかんなりませんから、逃げますまい隠れますまい、如来とともに自分の業を乗り越えていきましょうというのが念仏者の日暮らしなんです。それが五戒さん様の喜びだということを肝に銘じて、どうかそういう日暮らしをしていただきます。今日はこんなことでお別れして、今日のお聞きにあえり、ここに祖師上人の祈祷によって法蔵院にの本誓を聞く、歓喜胸に満ち、渇望肝に銘ず、しかればすなわち報じても報ずべきは大悲の仏頓、射しても射すべきは主張の威徳なり。昨日から御当院の法音講、毎年の法音講にこうして変わらずに参詣がさせていただけるということは誠にありがたいことだと思いますが、去年の法音講に参詣をなさった方でも、あるいは病気で参詣のできん人もありましょうし、無常の風に誘われてついに今生のお別れをなさった方もあろうかと思いますが、その中で相変わらず健康で参詣ができるということは誠に幸せなことだと思います。で、昔から会うといえども聞かざればなおし、会わざるがごとし、聞くといえども信ぜざればなおし、聞かざるがごとし、こういうお言葉がありまして、法音講に会わせていただいたと。こう申しましても、聴聞しなければ太田という所詮がないし、また聞いたと申しましても信ぜられなければ聞いたという所詮がない。会うといえども聞かざればなおし、会わざるがごとし、聞くといえども信ぜざればなおし、聞かざるがごとし。法音講に会わせていただいて、本当の五戒さん様のお心がお受けができまして、知恵から言うても学問から申しても、そばに寄れる我々じゃありませんけれども、あなたの90年間お歩きになった道は大変険しい道であって、まことに我々がとても歩けるような道でなかったけれども、やはりわしも人間であれば、あんた方と少しも変わらない俗悪邪見の主情であって、上げも下ろしもならない心を抱えて苦しみ悩んだが、弥陀の本願に応てようやく持ち合わせのままが本願の目当てであったということに気づかしていただいて、わしの道案内に立つこの90年こそあんた方も歩ける道なんだから、どうか親鸞の後押しとおてくれよと、こういうおぼし飯が90年間のご苦労ではなかろうかと思うのでありますが、五和さんの中に、シャバ用香の苦を捨てて 浄土無為を御すること。本事釈迦の力なり、常時に自音の法ずべし。こういうまあご和さんがありまして、ご外さんはこのシャバに90年しかおいでがなかったのに、なぜシャバ90年の苦を捨てて浄土無為を御することと、なぜこうおっしゃらずにシャバ陽光の苦を捨てて、こういうお言葉がどうして書かれたのであろうかと、いろいろ考えてみると、なるほど、90年間の時間には変わりはありませんけれども、あなたの90年間の人生生活というものは、これは誠に波乱万丈を極めた、誠に陽光の苦しみを感じながら、ようようその難関を念仏に慰められ、お慈悲に力づけられて乗り越えることができた。それがシャバ陽光の苦を捨てて、浄土無為を御すること、本事釈迦の力なり、常時に自音の法ずべし、いつまでもいつまでもこの御音を法じなければならないと、こうお喜びになっているわけであります。で、五海さん様がご一代の間大変なご難儀をなさったということはですね、まず第一番にこの五海さんという方を眺めます眺め方が、一つは仏様の生まれ変わりとして90年間のご苦労を我々のために歩いてくださったと、まあ、こういう眺め方、これは御伝承とかあるいは法音公式門とか、こういうご商業を拝見をいたしますと、初めからしまいまで五海さんはただ人ではなく、阿弥陀様がこのシャバへ人間の姿を持って我々と話のできる姿でお出ましをくださって、90年間の間立ちや裸足のご苦労を遊ばして我々を導いてくださる。だから五海さんはただ人ではない、こういうことを、まあ、覚如上人は御伝承という上眼が8段下巻が7段、ここにも徹底的に五海さんはただ人ではない、だから最後にですね、しからばご一生の間お説きなさったご教家は、これは皆ことごとく弥陀の直説と一つでした、阿弥陀様のお言葉として我々は聴聞しなければならんぞと、まあ、こういうおぼし召しが示されております。まあそれはそういう眺め方当然なことで、我々から考えてみても、五海さん様がああいう難関をようはようは乗り越えて、そして我々の歩ける道を明らかにしてくださったということは、本事推釈説と申しまして、阿弥陀様が人間凡夫の姿になってこのシャバにお出ましをくださって、ご一代ご苦労くださった。なるほど、仏様の再来として、ま、敬うというこういう考え方はこれは間違いではないと思いますけれども、もう一面の眺め方があるわけでありまして、いやそれは仏様の生まれ変わりとしても、やはり五海さんが人間として90年の人生を終わる気になる、その中にはさまざまな苦しみがあり、さまざまな悩みがあって、もしわしは仏の生まれ変わりじゃからあんた方とは違うぞ、わしはこの道歩くぞ、お前らはとても歩けんぞ、おっしゃるならば、我々この松代に生まれ遅れた凡夫がお供のできるわけはないのであります。五海さんだけはお浄土へ往生を遊ばしても、今日の松代直線に生まれ遅れた凡夫の我々の歩けん道を五海さんお歩きなさったとて、流れ汲んだ我々がお供ができなければ、浄土真宗に流れを汲んだ幸せはないと思います。ところが仏の生まれ変わりではあるけれど、やはり人間としてこの世に生をお受けになった以上は、あなたの血管の中にも人間の血が流れておるし、相手の出方が悪ければ真理の炎も燃えたであろうし、物を見れば欲も起こったであろう、そういう助かる間じき仏になる見込みの立たない、 そういうこの私が私のために本願を成就し、実行以来世の妄明を照らすなり、真実の道理もわきまえず、因果の法則も無視して日にち毎日苦しみ悩んでおるその我々に対しまして、阿弥陀様はこういう我々のような仏になる見込みの立たないものを、好きでもなけらにはそれでいいわけじゃないが、憐れみまします。我もし助けずんば、またいずれの仏の助けたまわんぞとおぼしめし、俺が引き受けてやらなんだら声のかけてのない、永久に救われない、そういうものなるがゆえに、わしだけは捨ててはおけんというは、やはり世の中で申します、泣く子は親が受け取り、俺が始末をしてやらなんだら、誰も解決をしてくださる方がない、だから哀れなるがゆえに救わねばならんというが、大慈大悲の涙であるということをお受け取りになりまして、愛欲の公開に沈没し、冥利の退散に迷惑し、成就の数にいることを喜ばず、心象の悟りに近づくことを楽します、まことに恥ずべきことであり、まことに痛むべきであるが、こういう上げも下ろしもならん私ゆえに、如来の本願が成就され、実行以来念じ続けておってくださることを、ようやくおっかせをこうむって目が覚めてみると、十方主上と呼びかけてはおいでるけれども、弥陀の本願は私ゆえのものであった、こういうことをお知らせになる、あの言葉をこう感じますと、我々の歩ける道を御解さんが道案内として、さあわしの後をついてこい、わしも腹は立ったし欲も起こったし、漁長の肉も口にしたし、祭祀眷属を抱えて在家四重のあんた方と同じ日を送りながら、弥陀の本願に満足をさせていただいて、その日その日が誠に大悲の願船、如来様の大きなお慈悲の船に乗せてもらおう、大悲の願船に乗じて光明の航海に浮かび濡れば、四徳の風静かにして鹿の波天図、毎日日にちが悲しいことがあってもそれが喜びに転じ、苦しいことがあってもそれが喜びに転じていく、そういうお念仏の働きによって、死ぬが死ぬまでようこそようこそと人生が歩けた、わしの歩いた後はあんた方も歩けます、どうか親鸞の後をしておいてくだされよと。しかもですね、五条の時に蓮二坊というお弟子がおりました。ちょうど五戒さんの五条はお寺というものがあなたご一代にお建てになったことはないのです。で、今のご本山がお西がお東がと申しましても、ずっとそれは晩年にできたのでありまして、五戒さんご一代お寺を構えるとか、あるいは住職になるとかいうようなことはなさらなかったわけです。それで五条の時は弟子の神勇宗図というお方がありました。この方が虎石町の前方院という、これは天台宗のお寺であります、そこのご住職をしておいで、そのお寺へいわば、まあ、転がり込んでらっしゃったわけ、誰も面倒を見る人がありません。で、まあ、イヤニョ様という革新二行と申しますが、この方があちらこちらで五戒さんに差し上げられるおかやを炊くお米がないわけです。それをもらって歩いて、そしてお給仕をしておいでた。実にそれは哀れな、まあ、根性のお別れだったと思います。だからこの革新二行、イヤニョ様が越後においでた玉日の前様の手元へ五戒さんのお葬式が済みましてからお手紙をお出しになりました。あのような尊いお方が、なぜ私のお父様が誠に、まあ、仏様の生まれ変わりと人から尊敬されておいでる方が、なぜこのような哀れな最後を遂げられたか、こんな偉いお方であるならば、近殿玉楼の中で大勢の人々に貸し付かれて、今生のお別れを遊ばしても いいと思いますのに、最後の最後まで哀れ千般なご往生であった。どういうわけでしょうかというようなお手紙をお出しになりまして、それにお答えなさったのが絵心二行の書簡というお手紙でありますが、その中に五海さんご一代のことが細々と書かれておりました。ただ人ではないあんたのお父様は観世音の化身とわしは一生の間敬うてお仕えをしてきたんだから、あんたはただ単なる我が父親と思わずに、観世音のご化身としてこの娑婆へ修行さやどにお出ましをくださったお方のお骨をお守りをするんだという考えで、丁重に扱わにゃならんぞと、こういうお手紙が参ったわけであります。で、その渡来市町の前方院という弟子の神友宗図のご住職をしておいでる破れ座敷へ、まあ、転がり込んでおいでになって、せんべ布団にくるまりながら今生のお別れが近づいてまいりました。ちょうど御年90の11月の28日の朝からもう呼吸困難と申しまして、まあ、いよいよ今か今かというような状態が続いたわけです。そこで蓮二坊というお弟子がお背中をなぜ、お腰をこうなぜておったのが何を思うたのか、おみ足の方までずっとこうなぜていきました。足の甲に触れるやいなや、そのおみ足にしがみついて蓮二坊が己忘れて大声上げてわーっと泣き出したわけです。五海さん様は長い間そばを離れず、浄水実験というて長い長い間わしの友をしてくれた。この蓮二がこのように泣くのは今生のお別れだ、愛別離苦というて、愛する者と別れる苦しみというものは人間の世界の中ではまことに大きな苦しみである。だからわしがいよいよ今生のお別れをするんじゃから、ああ今まではご師匠様ご師匠様と仕えてくれた蓮二がいよいよお別れだ、もう今生においては会うことができない、そういう思いからこのように泣くのじゃなとおぼしめして蓮二や、どんな人でも会うた以上は別れであらず、生まれた以上は死なねばならんのが、これが世の中の定めなんだ、だからお釈迦様でも仏様でありながらもやはり80の御年には今生のお別れをあそばし、この肉体を持っている者はいつまでもいつまでも変わらず生きておるということはできない、だからそのように悲しんでくれても今日はいよいよお別れなんだ、それでもわわわわと泣いとるわけです。それで蓮二や、お前何と言うてもその涙を流し声を上げて泣いているが、そのようにお前が何と言うても泣くということは本当の仏法様が分かっているのか、本当の仏法様が分かっているならば形に現れたるものは必ず滅する、大体上は分かりにはならん、その道理というものが本当に了解ができたならば、そのように身も世もあらばと声を上げていつまでもいつまでも泣くということは本当の仏法が分かっているのかいないのか、仰せになりますとようよう涙を拭いました。ご師匠様、今私が泣いておりますのはお別れがつらいで泣いているんじゃありません、じゃあなぜ泣くのじゃ。ご師匠様、私は長い間お供をいたしました、おそば離れずにお給仕をしましたけれども、今あなたのお背中をなぜ、お腰をなぜ、おみ足をなでてまいりまして、あなたの足の甲に触れまして、ああ長い間お供したのにこのようにおみ足が荒れていようとは今まで知らなんだ、私のうかつさにご苦労の跡がここに残ってるんだ、90年間のご苦労のそのありさまがこのおみ足に刻み込まれているんだ、しみじゃとか 赤切れじゃとかわらじ食いとか、まるで松の木肌に触るようなザラザラのおみ足じゃありませんか。このようにあなたのおみ足が荒れ果てていようとは、うかつにも今日まで私は知りませなんだが、このおみ足に90年間のご苦労の跡が刻み込まれておる。これも主上サイドのため、我々往生土へ連れて帰り出さゆえに、このようなご難儀をくださる。まことに申し訳ないやらすまんやら、ただ泣かずにはおられません。もうそれでお前は泣いたのか。それは考えてみればの、90年間まあさまざまなことがあった雪の中で苦労したこともあれば、あるいは弁念に追い回されて命からがら大変な苦労もしたが、そりゃあ阿弥陀様のご好要好のご苦労に比べれば、わしの90年の苦労ぐらいはものの数じゃない。じゃがの、泣いても叫んでもいよいよ今生のお別れじゃ。仰せになる、いよいよ息がだんだんと苦しくなってまいります。そこで全身の力を振り絞って、蓮儀の手を握りながら、我が年息は待って浄土に元気すといえども、若の浦和の片を波の押しかけ押しかけて帰らんに似たるものか、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば三人と思うべし、他の一人は親鸞にて候。何百年の末でも、世の中がどういうように変わろうとも、一人でお念仏喜んどる時は一人じゃない二人じゃと思えよ、二人で喜んどる時は三人じゃと思えよ、目にも見えん姿にも拝めんが、もう一人あんたと共に念仏喜んどる者がいる、それが親鸞なんだ。肉体は今日限りこのシャバでお別れをしていかねやならん、借りた体で返す時が来たんだ。じゃが親鸞の心はいつまでもいつまでもこのシャバに残っておきたい。だから一人でお念仏喜んでらっしゃる方があるならば、その傍らに姿形は見えんでも、もう一人念仏している者がいる。二人で喜んどる時、三人じゃと思い、百人で念仏しておれば101人、その一人こそ親鸞にて候。ご本山のご神念拝まにゃ御解散に会えんということではありません。今日この善光寺へも御解散の姿は拝めんでも、細々と喜ぶ私の唱える念仏の傍らに、もう一人姿形は見えんでも念仏喜んでらっしゃる方がある、それが親鸞であるぞよと、こういうおぼし飯が本当にこう味わえてまいりますと、ただご一代のご苦労じゃない、このように俗乱の世となってもお念仏の日が乏し続けられているのは、やはり御解散が主上サイドのご苦労を今でもしとってくださる、そういうことを喜ばにはならんと思うわけであります。それでこの御三代のお心を覚如上人が法音公式門と申しまして、式と申しますのは結婚式とか、あるいは落慶式とかいう場合の式ではないので、死という字は私という字です。記というは記録の記です。記すということです。だから私が御解散ご一代のご教家によりまして、格のごとく喜ばさせていただいた私の心の喜びを記しますお証尿ですということが法音公式門、東高座で拝読をするお証尿であります。その最初のお言葉が今のご三代のお言葉ですが、今日はこの式門というご証尿の内容について お話を聞いてもらいたいと思って伺ったわけでありますが、大変大分なお商業で今日一日でお話が到底し尽くすことはできんと思いますけど、まず第一番に信州興業の徳を算段する。ちょうど信州我々がお流れを組みました。このご収支をお開きをくださったご恩をまず喜ばにゃいかん。第二番目には本願相応の徳を述べる。本願といえば阿弥陀様のご本願、その阿弥陀様のご本願がどなたでも説明してくださる、どなたでも褒めてくださるけれども、阿弥陀様のご本願に相応したあなたのお心にかのうたご教化をくださったのは五戒さんお一人だということが本願相応の徳を述べる。最後がただいま申しました滅後利悪の徳。往生なさってからすでに700年以上も経ちますけれど、ただいまとても五戒さんは目には姿には拝めんでも、我々の心の中にお念仏喜ぶ者の傍らに常に導いとってくださる、そういう往生の後でも修行再度のご苦労をしておってくださる、それが滅後利悪の徳ということであります。この3段階にお分けになりまして、お知らせくださったのが高温公式門というお商業でありました。その最初のですね、信州興業の徳という、浄土真宗を開きをくださったそのご恩というものについていろいろとお知らせになっておりますので、まず午前中この信州興業の徳、浄土真宗、これはですね、まあ皆さん方が浄土真宗に流れを組んで、まあ仏法というものはこういうものだとこう聴聞してらっしゃるということであればですね、それは大きな間違いでありまして、浄土真宗というのは宗旨の名前じゃないんです。これは浄土往生についての真実の教えということです。凡夫の助かる道はこれしかない、それは浄土真宗というご宗旨を五戒さんがお開きなさったに違いないと言うたって、五戒さんから言うたらこの浄土真宗、この真実の教えは法然様がこれはその開いてくださったってことを、あの正真偈の中に真宗公宗公偏宗、偏宗というのが日本の国です。本当に世界地図から見たら阿波つぼみたいなちっぽけなこの日本の国に法然上人が浄土真宗を開いてくださった、これが五戒さんの目から見りゃこの浄土真宗はわしが開いたんじゃない、法然様が開いてくださった真宗公宗公偏宗。ところがこの今百万遍と申しますけど、京都に浄土宗の一派が百万遍というそういうご本山があります。そこの今館長をしてらっしゃるのが林霊法という人です。あ、偉い人なんですが、それは館長になるような人は祖父江さんよりよっぽど偉い人な、その林霊法という人がですね、浄土真宗は親鸞聖人を一人でお開きになったんじゃない、例えて言うならば山あり谷あり瓦礫の荒れ地を法然様がきれいな境内に、まあ、してくださったと、それが法然上人ご一代のご苦労だと、そのきれいにで整備されました、そういうきれいなその屋敷へですね、立派なお御堂をお建てになったのが親鸞聖人。だから浄土真宗は法然様と五戒さんお二人の傑作が浄土真宗だ、こういうことをまあ言うておられます。なるほど、そうです、五戒さんから言うたら法然様が浄土真宗を開きなさった、 ところが他から言うと浄土真宗白八田は親鸞聖人だとこう言いますけれども、考えてみると、まあ、聖道門の盛んな時代にこの浄土真宗という念仏往生の道を明らかにしてくださったのは法然様が、荒れ地瓦礫のそういう谷あり山あり、そういうところをきれいな敷地にしてくださる。それがご一代の法然様のご苦労へ。そのきれいに整備されたそのきれいな屋敷へ空殿楼閣をお建てになった、それが親鸞聖人ご一代のご苦労だ。だから浄土真宗今日あるということは、法然聖人と五戒山様のこのお二人の合同で出来上がった合作である。しかも一点視界に比類のない教えであるということを、これは浄土宗のお方ですけれども、そういうように言うておいでますが、お流れ組んだ我々はもっともっと浄土真宗の教え、五戒山の真実の教え